沼山敦子の虹のラジオ。こんばんは。毎週金曜日17時、パーソナリティ虹色流れ星です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局です。
はい、本日のゲスト、ビューティークリエイター村田智美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、村田さん、エステのサロンをなさってる、
ですね、はい、銀座1丁目のネイルサロンワンルーム内で、はい、バザルトストーンを使った、はい、エステを行っております。
はい、バザルトストーンと、オーガニックとお伺いしたんですけれども、
はい、はい、使っている商材は、ほぼすべてオーガニックのものを使った、まあ、施術を行っております。
はい、オーガニックとバザルトを組み合わせるとどんな効果があるんですか？
特にオーガニックに関しましては、まあ、オーガニックが持つ、まあ、効果だったりとか栄養ですね、そういったものを、まあ、バザルトストーンの遠赤外線の温熱効果の力を使って、はい、肌の深部まで、まあ、浸透させていくことによって相乗効果で、うん、オーガニック そのコスメの力がさらに引き上がるっていう。
へえ、そうなんですね。はい、このサロン、
はい、
とか、バザルトストーンオーガニックを始めたのっていつ頃からなんですか？
バザルトストーンを導入してちょうど12月で、2年目に入るんですけれども、
そうなんですね。はい、
最初はもうフェイシャルしか実は導入する予定がなかったんですね。もともとはずっとフェイシャル専門のエステサロンで仕事をしてきましたので、
はい、
まあ、独立してもフェイシャル一本でやっていこうかなっていう。
そうなんですね。はい、でこれをやろうと思ったきっかけっていうのは？
きっかけ、実は、まあ、フェイシャルエステ専門で独立して1年経った時に、
はい、
自分の技術ってこのままでいいのかなっていう、
見直し的な感じですか？
そうですね、お客様も納得してないんじゃないかなっていう。で、まあ、美容機器もいろいろ導入はしたんですけども、はい、他のサロンさんとの差別化が全然できてなかったんですね。
はい、
なのでもう1年でもうダメだと思ったら実は廃業しようと思ってたところに、
そうなんですか、
まあ、たまたまそのインターネットで、はい、まあ、どういう主義を導入しようかなって調べていた時に、ホットストーンからバザルトストーンへ。
あー、そうなんですね。
はい、で他のサロンさんが導入していないことを、はい、やっぱりやるべきだなと思ったのがきっかけで、
はい、
まあ、養成講座を受講したんですけども、
はい、
その時はもうフェイシャルだけっていう、うん、
だけ、
はい、頭しかなかったので。
今でも上級インストラクターまでなってらっしゃいますよね。
そうなんです。
なんかそこまで行くなんかきっかけみたいなものってあったんですか？フェイシャルだけから。
そうですね、やっぱりフェイシャルを習得した時に、
はい、
背中のトリートメントができるわけでもないですし、
はい、
やっぱりそのお顔だけってピンポイントで見ても、うん、他のところの悩みをやっぱり改善してあげられなければ、うん、トータル的に改善できないっていうのは分かってたので、
はい、
ボディもやっぱりできた方がいいのかなっていう。
それでフェイシャルの後にボディを
取りました。
でその次は
ブライダルを取ったんです。
ブライダルで、その次がまた
インストラクターの資格も。
インストラクターの資格で教えられるってことですよね。
そうなんです。
はい、
でも教えるっていう頭よりは、はい、正直インストラクターっていう名前だけが欲しかったっていうところもあって。
そうなんですか。はい、
でインストラクターを習得して、はい、で実際自分の生徒さんもできたんですね。
はい、
でそこから もうちょっと向上していかなきゃいけない、何かやらなきゃいけないっていろいろ考えた時に、今度マタニティ、
マタニティ、はい。
ただ正直私実はあのマタニティってできないと思ってたんですよ。やっぱりちゃんとした資格がないとできない。
あ、はい。
でたまたまそのタイミングで来ていただいてるお客様、うちのサロンは40代以上の方が多いんですけれども、はい、妊活というよりは婦人科系疾患のお悩みの方がすごく多いんですね、
はい。
でそういった方が実際バザルトボディを何回か、まあ、体験されて同じ答えが返ってきたんです。
はい、
生理痛が軽くなったですとか、
うん、
あとは更年期障害で、うんうん、まあ、悩んでいた方が生活の支障が出にくくなったとか、
はい、
そういったお悩みをなかなか打ち明けられないお悩みじゃないですか。
そうですね。
でも何回か通っていただくうちにやっぱり心を開いてくださって、
うん、
初めて他のお悩みをやっぱりおっしゃってくださるんですね。
あ、そうなんですね。
そのお悩みがほとんどが婦人科系のお悩みだったんですよ。
そうですね。婦人科系の悩みっていうのはやっぱなかなか人前では話せないことかなと思っていて、ね、ただ病院の先生はやっぱりそんなに長い時間は取って聞いてくれないし、うんうん、ね、なんかちょっとしたことでマッサージのサロンとかもやっぱ慣れた先生じゃないととか慣れた先生のところじゃないと、うん、やっぱ自分の体のことって話せないかなと思うんですね。
そうですよね。
はい。
でまあ、そういったお悩みの方の他に、まあ、これからそのご結婚されて、
うん、
まあ、ご出産も考えてくださっている方、
うん、
もう実は婦人科系のお悩みをお持ちなんですよ。
あ、そうなんですか。
でやはり打ち明けられないのが、
うん、
まあ、トリートメントを受けていくうちに自分の体の変化に気づいて、
はい、
その変化を伝えてくださった時に初めて、うん、私実はこういう悩みがあるんですって、
うん、
お話ししてくださったので、
はい、
まあ、そこからじゃあどうしていったらいいのかなって、
うん、
もうちょっと自分もやっぱ知識が必要だなと思ったのでマタニティの養成講座を、
そういう経緯で全部制覇っていう感じ
ですね。制覇ですね。
すごいなと思っていて、初めそういえばフェイシャルって言ってたのなんかで見たんだか聞いたんだかっていう感じだったんですけど、気づいたらなんか上級インストラクターになっていて、上級インストラクターと思って全部と思って、
いやでも上級インストラクターって名前がついてるの知らずに受講してしまったんですよ、
はい。ああ、そうなんですか。
そうなんです。ブライダルのインストラクターも私は受講したいなと思って、
はい、
受講しに行ったら実はそれが上級インストラクターっていうお名前がついてたっていう。
あ、そうなんですね。なんかでもバザルトストーンで私も受けたことがあるんですけど、はい、まあ、ホットストーンの進化系って言われるもので、ちょっと形が変わっているもので、なんか体にとってもフィットしていて、あの体がねポカポカ暖かくなるというか、あの実はね体温が一度上がったんですよ。
あ、すごい。
1年間いろんなサロンにキャンペーンがやってると言われてはこう行き続けてで、あのあっちこっちのサロンでねお世話になってて、私もともと体温が、婦人体温計で35度台だったので。
あ、低いんですね。
はい、通常の体温計で測ってやっと36度5ぐらいまで上ったので、これってやっぱ続けていくとそういう感じなんですかね。
そうですね。ほとんどのお客様冷え性の方も多いんですね、
うん。
その冷え性もだんだんやっぱりもう和らいできたっていう方もいれば、
はい、
初めてバザルトストーンを受けた方、やっぱり体がすごく冷えてた方が、
うん、
3ヶ月半年ってこう継続していくうちに、
うん、
体が冷えにくくなったっていうお声がすごく多いの で、
はい、
で続けていただいている方のもうほぼ 100% が生理痛が緩和された、
うん、
で婦人科に行って生理痛がひどいですって言っても出される薬は決まっている。
そうですね。
で、
う
ん、なるべく薬に頼りたくないっていう方が多いんですよ。
そうですね。
体ってやっぱり自分でなんとかこう治そうっていう自然治癒力があるじゃないですか、
うん、
ただそれが年齢とともに弱まっていってしまう、
うん、
そこにまあ薬で頼ってなんとかしようって頑張っても、うん、薬もやっぱり限度があるんですよ。
そうですね。やっぱりホルモンバランスが薬だけでは保たれなくて、うん、なんか過剰に反応してしまったりとかして、 それが結局更年期障害みたいなもので、ホットフラッシュみたいなものだったりするので、うん、そうすると薬じゃないもので 何か癒されるものでっていうのが私の考えではあったんですけど、 そこにちょうどフィットしたのがバザルトストーンだったんですね。で、あとは村田さん の、 そのオーガニックがとても気になっていました。
オーガニックに関しては、はい、正直私たちの体ってケミカルかぶれしてるんですよ。
ケミカルかぶれ、
はい、はい、実は そこまでたどり着くのにも私いろんな経験を重ねて、まあ、感じたことなんですが、
はい、
社会人になって一番最初に勤めた会社がもうケミカルの大手だったんですね。洗剤メーカー、ちょっとお名前は出せないんですけど、
はい、
そこの洗剤メーカーで、まあ、皮膚理論を学んだり、まあ、洗剤の知識もたくさん学んできてるんですけども、
はい、
洗剤ってすごく便利ですよね。
そうですね、
汚れもすぐ落としてくれるし、うん、でもそれって気づかぬうちに素手で触ってません？
そうですね。
食器用洗剤とか、
はい、
あと衣類用洗剤もゴム手袋して洗ってる方って、
うん、いないと思いますね。あんまり聞いたことがない、はい、
ただもう必ずゴム手袋してくださいねっていう洗剤を皆さんしてると思うんです、
うんうん、
例えばあのカビを落とす洗剤だったりとか、
はいはい、
キッチン周り の、 その油汚れを落とす洗剤だったりとか、はい、あれはやはり自分の手についてしまうと、
うん、
皮膚ってタンパク質なので、
はい、
あの洗剤自体がタンパク質を溶かしちゃうんですね。
へえ、そうなんですか。
そうすると実は気づかぬうちにかゆみはないんだけども、うん、皮膚の上でやけどと同じ状態になっていることにほとんどの方が気づいてないんです、
はい、
で皮膚って実は体の中でも一番大きい臓器なんですね。
うーん、
体の内臓とか、
はい、
守ってくれてたりとか、うん、あとはまあ体温調節したり汗を出したりとか、うん、体にとって必要な臓器なんですけども、そこをやっぱり大事にしてない方が実は多いなっていうのが、
うん、そうですね。子どもの時から洗剤ってやっぱり身近にあって、うん、普通に素手で触るのを見てきて育っているので、ね、
はい、でもそれって蓄積していくんです。
へ、
特に合成界面活性剤ですとか、
はい、
あとまあ化粧品のクリームとかシャンプーリンスにも含まれてますけど、合成ポリマー、
はい、
あれが実は体にとってすごく害なんですね。
へえ、そうなんですか、はい、衝撃、はい、
人間の皮膚って実は善玉菌ってすごく必要な、うん、あの常在菌と呼ばれる菌がたくさんいるんですけども、
はい、
その菌がお肌の潤いを守ったりとか、まあ、外からの汚れですね、刺激物質に関しても受け付けないように、うん、実は守ってくれてる菌なんです。
へえ、そうなんですね。
まあ、一番有名なのがあのニキビの菌、わかりますか、
はい、
うん、アクネ菌、
うん、
あれ実は常在菌なんです。
へえ、
お肌を守るための、
守るための、
そうなんです。
へえ、そうなんですね。
あの菌がなぜ悪さをするかというと、
うん、
まあ、必要以上にお顔から出る汚れとかが餌になるので、
うん、
増殖して実は刺激物質に変わってしまってるんですね、
はい、
でもそれ引き起こしてるものって実はケミカル成分が入ってる化粧品とかなんですよ。
へえ、そうなんですか。
なので私たちの体って実はそういったあのケミカル成分をどんどんどんどん肌に与えちゃってるんです、
うん、へえ、なんか意外ですね。
本当は肌をきれいにするための化粧品だったり、
はい、うん、
あとは洗浄料だったり、
うん、
それが実は全部害になってます。
へえ、そうなんですね。
さらに水質汚染、
うーん、
地球環境にとってあまりいいものではない、
はい、
でもそこ気づいてないんです。
へえ、
知らず知らず自分の体をきれいにしたいと思って使ってるものが実は地球環境を汚染してるっていうことに全然気づいてくれてないなっていうのが、
はい、
でもそれって自分がケミカルメーカーにいたからわかるんですよ。
そうですね。普段普通にこう過ごしてたらなんか当たり前のことのように今まで洗剤たちに接してきたなと思うんですけど、
そこにエステで使う商材もケミカル成分のものだったらどうしますか。
怖いですね。なんかバザルトストーンって体の中に、ね、温かさと一緒に成分も取り込まれるというか、
そうですよね、
入れてくれるっていう感じじゃないですか。そういう商材だったらちょっと怖いですね。う
ん、さらにそのケミカル成分のお化粧品って動物実験もしてるって考えたらどうですか。
それはちょっともう何とも言えない、はい、怖い。
そうなんです。なので自分の体をきれいにするために使ってる化粧品、
うん、
それが生み出されるまでの、
うん、
結局カテゴリーの中に他者を傷つけているっていうことに結 構皆さん目を背けてるんじゃないかなと思うんですよ。
そうなんですね。じゃあエッセで使うような、村田さんのところのオーガニックっていうのはそういうのではない。
そうです。まず、オーガニック認証を必ず習得しているブランド以外は使わないようにしてます。
はあ、そうなんですね。
ただ日本にはその期間がないんですね。
へえ。
食品はあるんですよ、
はい、
でもオーガニックコスメってないんです、
うん、なんか意外、
はい、なので国産で出されているオーガニックっていう表記のもの、
うん、
ほとんど偽物だと思っていいです。
そうなんですか、はい、衝撃
もう 0.1% でもオーガニック成分が入っていれば、はい、オーガニックって歌ってるメーカーがほとんどなんですね、
はい、へー、そうなんですか。わかりました。では一度ここでジングルへ。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、それでは後半ですね。村田さんの、サロンで人気のある、はい、エステのメニューってあるんですか？
一番人気やっぱフェイシャルの。
フェイシャル、
はい
はい、
フェイシャルの中でも、はい、バザルトボディの、
はい、
一部も入ってるトリートメントコースがあるんですが、
はい、
バザルトフェイシャルに背中のトリートメントを入れたコースがダントツ人気。
なんかもう聞いただけで気持ちよさそうですねはい、へえ、そうなんですね。そうですよね。もともとフェイシャルやられてたんですね。
はい。
へえ、これが一番。
特にフェイシャルって、
はい、
うつ伏せにならないじゃないですか。
ならないですね。
仰向けですよね。
仰向けで顔と、
デコルテ。
デコルテでおしまいかな。
ですよね。
はい。
なんですけど、初めて来られる方が、うつ伏せでお願いします。え？みたいな。
そうですね。うつ伏せだと、顔前なんですけどと思っちゃいますね。
そう思いますよね。はい、でも背中から流しますって言うと、そんなのやってくれる、うん、フェイシャルサロンさん今まで経験したことないって。
へえ、そうなんですね。
私もないですみたいな。
そうですね、私もないですねでね、村田さんのね、サロンのね、パンフレットをね今見させてもらってるんですけど、はい、お約束、
お約束、はい、はい、ありますね。
で、このお約束に至った経緯と、そのお約束って言ってもらってもいいですか？
お約束に至った経緯、
うん、
そうですね、私もフェイシャルエステの会社に、うん、まあ、勤めてた時期があるんですけども、うん、やっぱチケット販売、
はい、
苦手な方多いんですよ。
私も苦手ですね。
ですよね、はい、10回とか20回とか、
はい、
で10回で終わりじゃないじゃないですか、
はい、
次のコースがあります、
うん、
また通わなきゃいけないの。自分の行きたい時に通いたいのに、
うん、
で有効期限があると、
うん、
だいたい皆さんチケットを使わず終わっちゃうんです。
そうです ね、
ね、もったいないって思うんですよ、はい、せっかく買っていただいたのに、
はい、
やっぱり通ってもらえなかったっていうのが、うん、やっぱりショックが大きいっていう。
そうです ね、 ね、うん、
あとはやっぱり物販メインのサロンさんが多いかなっていう感じがするんですね、うん、
はい、
もともとその私もエステティシャンになりたくて、
うん、
そのエステ会社に入ったんですけど、
うん、
物販の強化のために入ったっていうのがあるので。そうなんですよ。やっぱり化粧品業界長かったので、
はい、
ずっと BOV もやってたし営業もやってきたので、
はい、
販売強いでしょ、 うちのサロン販売が弱いから強化してください。そうするとやっぱり施術メインじゃなくて物販メインになってしまう。
そうですね、
お客様って化粧品買いにエステに来てるわけではないじゃないですか。
うん、そうです ね、 ね、してをね、してもらいたくて癒されたくて言ってるので、
ね、
ちょっと勧められたらちょっとね引いちゃうかなっていう気持ちも若干はありますかね。
うん、なので、はい、私が今運営しているサロンのお客様とのお約束ごと3つだけ用意してます、う
ん、はい、
1つがチケット販売を一切行ってないです、
はい、
なので都度払いセールです。
はい、
でお客様のタイミングで通ってもらいたいので、
うん、
こちらからあえて次回予約って取らないんですよ。
ありがたいですね、はい、
でお客様もあれ予約取ってくれないのってやっぱ思うかもしれないんですけども、
はい、
軽く言います、
はい、
どうしますって、
はい、
そうすると大体の方が、うん、次取るって、
うーん、
強く言わないので私も、
はい、
ちょっと今わからないって言われたら、じゃあ後日連絡くださいねって。
ああ、もうそれがいいですね。
次の日必ず連絡来るんです、
はい、
あの予定表見て、うん、この日空いてるからここ空いてるっていう風に必ず連絡をくださるので、うん、
はい、
お客さんも信頼してるので、うん、チケット販売はしないです。
いいですね。
で、
はい、
物販も私はもう経験しているので、はい、化粧品販売はしません、
はい、
しない代わりにご紹介はします。
おつなぎをしてくれるってことですね。
そうです、
はい、
で必要だと思う方は自分で買いに行っちゃうので。
そうですね、自分が気になっているもので先生が勧めてくれるものとかであれば、うん、気になったらやっぱ行っちゃいます ね、
うん、なのでこちらからは販売はしないです。
はい、
でもう一つはカウンセリングを必ず行ってます。
はい、
ボディでもフェイシャルでも、特に、まあ、フェイシャル専門で行ってきたので、
はい、
もう皮膚に関しては任せてくださいっていう
、はい、
その3つですね、お約束ことっていうのは。
なんかなんだろうな、少しちょっと気が楽になるというか、やっぱね、銀座のサロンって言ったらなんか敷居高そうな感じがあるんですけど、
ですよね、
高そう、いろんな意味で高そうと思うんですけど、なんか全部そういう敷居を取っ払ってもらえてるような。
そうですね、あとネイルサロンの中なので、
はい、
な
んかいいですね、全部が揃うみたいな感じですね。
そうですね、結局その個室に閉じ込めて、はい、チケット買わないと返してあげないよみたいな。
ね、それはちょっとね辛いですよね。で、村田さんね、今後どういう感じで、
今後、
はい、方向的には行きたいですかね。
ですね、今後はちょっとさっきも話途中になっちゃったんですけど、
はい、
オーガニック、
うん、
オーガニックって何なのかっていうのをちゃんと伝えてあげたくて、
はい、
やっぱり日本ではまだ流行っていうカテゴリーでしかないオーガニックなので。
そうですね、うん、
まあ、オーガニックって人と植物と自然、うん、動物、うん、まあ、地球上のその生き物が共に共存し合えるプロセスの一環なんですよ、うん、
はい、
それを伝えられるサロンになりたいなっていう。
おお、なんかスクールとかやったりするんですかね。
来年はオーガニックスクールを、
はい、
やりたいなと思って準備を今進めてまして、
はい、
師匠がいるんですけど、
はい、
まあ、レムケ夏子先生っていう、うん、ドイツでオーガニックスクールを運営されてる方が、まあ、起業家さんなんですけど、
はい、
今その方のスクールで、まあ、オーガニックって本場がドイツなので、ドイツの正しいオーガニック知識を今学んでいるとこなんですね。
すごい勉強家ですね先生ね。
頑張ってます、
はい。
で、まあ、オーガニックの専門家の知識をちゃんと習得して、
うん、
それをちゃんと日本で、
うん、
まあ、バザルトストーンを使いながら伝えられたらいいなっていう。
もうね、なんか相乗効果でいいものがね、よりお客さんの、ね、体とかに、ね、提供されたら一番ベストかなとは思うんですけど。
そうですね、
なんかハーブティーのお話をさっき伺ったんですけど、
ハーブティーも実は同じ起業家の、
はい、
方がいらっしゃって、その方のブレンドティーを今サロンでお渡ししてます。それも
ハーブティーのブレンドですか。
そうです、ハーブブレンドですね。
ブレンダーさんってことですか。
そうです、そうです。
へえ。
その方も、まあ、ちゃんとした知識を持っているので、カウンセリングをしながらその方の、体調に合わせて、
はい、
ハーブティー作ってくれるんですけども。
なんか珍しいですよね。
そうですね、
なかなか聞いたことないかな。
いらっしゃらないですよね。
なんかね、漢方薬とかはやっぱりいらっしゃるじゃないですか、薬局行くと。それとはまたちょっと違う。
そうなんです。もともとは私のサロンだけで取り扱いをしていたのが、
はい、
10月からネット販売も。
そうなんですね。
村田のとこでは買えないけど、ネットで見ていただければ買えます。
へえ、そうなんですね。はい、はい、なんか楽しみですね、来年ね。なんか来年、うん、1月、
来年、そうですね、はい、
そうですね、楽しみですね。で、リスナーさんが、村田さんとつながるにはどうしたらいいですかね。
ですね、 Google 検索が一番早いと思うんですけども、
はい、
漢字で村田、
はい、
で、ひらがなでともみで検索していただくと、
はい、
出てくると思います。銀座一丁目ビューティークリエイター村田ともみで、
はい、
トップに上がってくるので、
なんかね、お写真が上がるブログが、
はい、
拝見できたんですけど、さっき、はい、
これかな と思って押してもらえたら多分私だと思います。
そう、銀座一丁目とかいろいろワードがね、はい、いろいろ上がってくるかなと思うんですけど、へえ、楽しみですね。へえ、なんかバザルトも今後なんか生徒さんとか増やしていかれるんですか？
来年はあの柏にサロン開きます。
柏にサロン、
はい、
地元でいらっしゃる？
地元です、今。
へえ、そうなんですね。
なので、統括エリアにバザルトのサロンさんを増やしたいなっていうのも、
はい、
実際今流山大高の森とあと柏に実は先生がいらっしゃいます。
柏にもいらっしゃるんですか？
いらっしゃるんです。つい最近私のところでフェイシャル受講してくださった先生がいます。
はい、じゃあそっちエリアにまたサロンをいっぱい広げていこうっていう。
そうですね、
はい、
銀座は銀座で置いときたいので、はい、銀座はやめないです。
なんか銀座周辺でサロンが増えたりはするんですか？
全然しないです。
あ、しないんですか？
全然しないです。
へえ、不思議。なんか東京とかだといっぱい増えそうな気がするんですけどね。
銀座はどちらかというとマニアックかもしれないですね。
ね、なんかでも銀座のサロンにしてはいろいろなんかメニューとかを見るとあのお財布に優しいんですよね。
あの母が高くするなと。
あ、そうなんですか。お母様の意見。
そうです、銀座でも安くしろ、いやいやいやみたいな。
そうなんですね。でもこれが人気の秘密かもしれないですよね。
そうですね、あの金額を上げませんって言ってるのでお客様に、もう自分が提示した最初の金額以上のものは作りません、
そうですね、この金額だったら例えば、まあ、毎週は無理だけど月に2回行こうかなっていうお客様がいたりしますか？
そうですね、多いですね。
多いですか？
あとはあのメンバーズカードをお作りしてるんですけど、はい、10回通うと、はい、11回目タダなので、
はい、はい、なんか目がびっくりしてしまうようなびっくりマークになってしまうような、あの
ご褒美です。
そうなんですか、
はい、10回通ったね自分っていうご褒美で次はタダですみたいな。
そんなサービスやってるんですか？
もう太っ腹なんです私。
もうこっちがびっくりしてますけど。へえ、なんか見た目とは、見た目の可愛らしい感じとは全然違くて、はい、大胆ですね。
大胆ですか？
はい。
もう、5回目通うと6回目化粧品プレゼントしてます。
へえ。
それもお客様に必要なオーガニックのコスメを1点あげてます。
うん、そうなんですね。
太っ腹なんです、私。
太っ腹なんですね。はい、じゃあそんな太っ腹のですね、村田智美さんのですね、サロンですね、ぜひ行ってもらいたいと思います。村田さんとつながるには、ネット検索で村田が漢字、智美がひらがな、皆さんぜひ検索して探してみてください。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、本日のゲスト、ビューティークリエイター村田智美様、お相手は、沼山敦子の虹のラジオ、パーソナリティ虹色流れ星でした。それでは良い週末を。